理想するチームの作り方。チームビルディングコンサルタントの伊藤仁生です。よろしくお願いいたします。
そしてご一緒するのは水野由紀です。仁生さん、今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
仁生さん、前回のお話の中でグッド&ニューっていうワードが出てきて、はい、これすごく私興味を持ったんですけれども、まあ、いいことだったりとか最近のネタを、まあ、会議の前とか朝礼の前とかで話をするっていうことなんですが、仁生さんの最近のグッド&ニューを聞いてもいいですか？
最近のグッド&ニュー
最近、まあ、グッド&ニューがもう最近なんですがね、
最近のね
はい、仁生さんのグッド&ニューを聞かせてほしいです。
よくですよね、うん、いろいろあると思うんですが、急に言われるとねなんかどうしようみたいな感じになります。最近なんか新しく出会う人が結構多くて、
うん、
なんか出会った人が結構いいね、みんないい人が多くて、
うんうん、
なんかこの出会いはなんかさ、これからつなんていうかな、すごく自分自身の人生にこういい影響を与えそうだなっていうような、うん、人が何人も紹介していただいたりとか、うん、出会ったりして、あと結構本も買っていただいたりとかしてねすごい優しい言い方が多くてそれをちょっとなんかありがたいななんて思ってね、先日いっぱいなんか本買ってもらっちゃったりして、いろんな方にね、結構主催者の方もね、なんか僕も結構セミナーとかいろいろ行くんですけど、なんか伊藤さん本出してるよみたいなこと言ってくれたりとかして、ね、購入してくれたりするんで、まあ、それは本当ありがたいね、グッド&ニューね、の話題かなと思いました。ね、はい。
やっぱりこう人生さんとこう波長の合う方が寄ってくるっていったところもきっとあるんでしょうね。
そうですね、なんか波長が合うがやっぱり最終大事かなって最近思ってますね、
うん、はい。さあ、そんな人生さんのグッド&ニューと聞いたところでですね、前回のお話でこのグッド&ニューというのを、まあ、クライアントさんの会社で取り入れてもらったりして、まあ、雰囲気を良くしてプラスのところを見てもらう癖をつけていくっていう話がありました。人生さんはこうした、コンサルタントの中で、コンサルティングする中で、このグッド&ニュー以外にも、いろんな活動、いろんな方法をね、伝授されてると思うんですが、今日はそのあたりを少し深掘りしてもいいですか？
普段のね、コンサルの、
どんな様子なのか。
どんな様子かみたいな。
はい、ノウハウ的なものを。
ノウハウ的なもの。ノウハウなのかな。まあ、ちょっと考え方とかは、結構確立してきたものがあるので、まあやっぱ合う合わないとかね、あるんで、そこはもうなんかそのコンサルとか始まる前に、ね、我々はこういう方針とかこういう考え方でやりますっていうのをしっかり伝えて、ね、なんかそういうふうにやってほしくないみたいに なっちゃわないように、しっかり伝えるっていうのはね、して、それでもいいですかっていうのは確認取るんで、なんかそのあたりはしっかり、もう逆に伝えたいなぐらいなんで、ぜひ今日深掘りしてもらえればと思いますよ。
はい、じゃあ早速お話をいただきたいと思うんですが、どんなことを伝えてらっしゃるんですか？
そうですね、僕らは基本できるだけアドバイスしませんっていうのを言いますね。コンサルなのに。
コンサルなのにアドバイスしないんですか？
アドバイスしないですね。できるだけしないようにしてて、逆になんかアドバイスしまくってた時って結局うまくいかなくて、なんか答えは何なんですかとか答えくださいみたいになっちゃうんですよ。依存がすごく強くなるんで、良くなくて、はい、僕らも反省したんですね。いや、これ前伝えたかな、なんか2つプロジェクトがあって、まあ、同時進行でスタートしたんですけど、まあ、1つ その担当者の方はすごいアドバイスをしてあげてくださいみたいな、そのスタッフ関わるプロジェクトの人たちに。で、もう1つの、プロジェクトのリーダーはもうお任せしますみたいな感じなんで、アドバイスとかそんなしないようにしたやり方でやってました。で、アドバイスした方はもうどんどんアドバイスしてダメ出しみたいなのをしてしまって、離職がめちゃ進んでもう頓挫しちゃいます、このプロジェクト。で、もう1つの方は、まあ、アドバイスじゃなくて本人が気づいて改善するとか見出すとか、そういうのをしていただく形なんですけど、ちょっと時間がね、逆に言うと直接じゃないのかかる、かかったりとか改善点も少ないんですけど、そっちの方はすごいめちゃくちゃ成果上がったんですよ。はい、その会社のもうなんか記録更新ぐらいなやつだったんで、すごく 喜んでくださったんですけど、なので結果、アドバイスを積極的にしない方が主体性が高まって、まあ、自分たちで考えて動けるようになるので、まさに自走するチームになっていくので、僕らがアドバイスをしすぎないっていうこと、まあ、しても、もう1個とかですよ、もう本当に。1個だけとかします。もう複数言っても、もう改善できないですよね。じゃあそれを取り入れることができないので、あとはもう、無意味というか、ね、良くないじゃないですか。なんで、もうなんか強いて言うなら1つっていうところで、で、本人もちゃんと受け取れるようにこう確認をして、なんか気づいたんで1つだけ伝えてもいいですかっていうのを伝えた上で、教えてくださいっていう状態で伝えるとかって、そのぐらい意識して、アドバイスはして、アドバイス、指摘というかね、そういうのはしてますね。
そうすると、結構ヒアリングはたくさんされてるような印象なんですが、
そうですね。ヒアリングっていうよりは質問ですかね。質
質
問。
問。
質問で、なんかその方たちが、なんかどう感じたのかとか、なんか、どうやったらいいと思いますかとか、そういうのを、こう、お聞きすると、やっぱ出てきますよ、言っちゃうと。だって、その方たちが現場とかね、状況をよく知ってるんで、僕らより知ってるはずなんで、言ってくださいます。まあ、その前提として、まあ、心理的安全性というかね、何でも言えるような環境を作るとかっていうのは必要なんですけど、アイデアとかを言ってもらえるような、改善点を言ってもらえるような、そんなね、なんか組織とかチーム作りっていうのは、僕らはサポートして意識して言ってますんで、経営者の方にも、そうしっかり伝えてますんで、はい。そこすごい大事なところですかね。アドバイスしないっていう感じです。はい。
まずはアドバイスをしない。
アドバイ
で
スを。
もきちんと質問は投げかけていく。
質問投げかけて、本人が、おっし
気
ゃっ
づい
て
ていくとか。
くださる、気づいてくださるっていうのは、すごく大事か
大
な
事に
と。
されて
ね。
その他に大切にされていることありますか？
まあ、そこに、まあ、近いんですけど、なんか、僕らはこうした方がいいとかって、やっぱあるんですよ、言っちゃうと。なので、もう早くそれね、伝えて、アドバイスじゃないですよ、伝えたりとか、逆にこう、うまく誘導して持っていくとかもできるんですけど、あえてそれをせずに、本人たちがこう考えて、まあ、その遠回りをしたとしても、待つっていうのをやってます。
待つ。
待つですね。
こ
待
れ
て
は
るんです
でき
よ。
そうでできないやつですよ
ない
ね。
ですね。結構やっぱり経営者の方とかね、一緒に始めやってると、すごい待てなくて、もうどんどんいろいろ言っちゃって、で、結局そうなると、経営者の方の顔色を伺っちゃうんで、あまり良い結果につながらないので、待つっていうのは、まあ僕らが、率先してやるようにして、お見せしてますかね。
コツはあるんですか？この待つコツというんですか
待つコツですよ
ね。
ね。でも信頼しかないんじゃないですかね、最後。
信頼。
信じる人たちはそういう能力があるって、できるって信じる、信じて、まあ僕はそれを言いますね。それはあなたたちはもう素晴らしいんですと、できるんですと、できるからもう安心してください、まあね、ということで、でもしできなかったと、何かこう目標とかがその時期とかで未達だった場合には、やっぱりそれはね、なんか僕らの力不足なので。はい。そこは責任ね。なんかこう、しすぎないようにはしてほしいですけどね。はい。そういう形です。なんか僕ら、あれなんですよ。数値の、なんか契約みたいなのしないんですよ。数字の、なんかこれ達成しなかったら、なんか、ペナルティーとかっていう契約はしなくて、じゃちゃんとそれしなくても、僕らを信頼してくれるところとしか契約しないんですね。クランさん。だからそういうのあると逆になんかこう数字のやつあるから無理やり持ってったりとか一時的にやろうと思ったらできるんですけど、それだと長期にはならないし依存的な関係性を生みやすいので、僕は長期で携わるし、その短期的な成果っていうのを求めてる会社さんとかはあまり組まないようにしてますね。
長い目で見て、信頼して待つ。
待つ。その方が実は近道です。
でもこれは人生さんの今までのコンサルの中での経験上、待てば大丈夫っていう自信もあるわけですよ
あ
ね。
りますね、あります。
そう聞くと、経営者とかでも安心して任せることがやっぱりできますよね。
考えさせたりとかね、やっぱ考える。で、 いろいろ意見を言い合うとか、そういう、なんかその過程がすごく大事なんで、それをね、やっぱりしていただくっていうのはすごく有意義なんじゃないかなって思いますね、長期的には。はい。
ここはあれですね、じゃあ経営者の方に理解してもらうのが一番難しそうなところでもありますね。
そうですね、それは初めにすごく言って、そうじゃ、それができないんだったらちょっと一緒にできませんっていうのは、そこまでのきつい言い方はしないですけど、私たちはそういうやり方なんですって、それで成果出てるんですっていうのは伝えてますね。
あとは何かありますか？
ああ、他ですね。あと、理解の確認はすごいしますね。そ
理
の、
解の確認。
理解の確認。こういう理解で合ってますかとか、自分はこういうふうに捉えたんですけど、それって合ってますかとかっていうのは、まあ、経営者の方もそうだし、スタッフの方にもちゃんと聞いて、あ、それ大丈夫ですとか、合ってますとか、いや、ちょっとここは違うんですとかっていうのであれば、修正かけてもらうので、なんかそこは結構、まめにやってるんじゃないかなと思います。
まあ、こうした、人生さんの仕事のやり方っていうのをもちろん理解してもらった上で、ご契約いただいていくと思うんですが、結果がやっぱり出ていくと経営者の方たちの考えもまた変わってくると思うんですけど、その結果が出た後の声ってどんな声がいただけますか？
それ声というよりは、契約増えるっていうのがありますね、もう、明確に。結果出るから、いや、こっちプロジェクトもやってほしいとか、こっちもやってほしいとか、なんかそういうふうになってくる会社さんも多いんですよ。
そうなんですね。じゃあ、同じ会社で違うプロジェクト、違うプロジェクトっていうふうに、ご依頼が増えていく。
そういうパターンも多いですね。それはもうね、なんか声っていう以上にもう明確な結果じゃないですか。それぐらい
ごい。
やってほしいっていうことになるんで、まあね、そういうふうにね、信頼いただいてるんだと思うので、そこはすごくありがたいんですね。
そうですね。ということは、お任せすれば、大丈夫っていう自信があるのと、やはりこう経営者の方との信頼関係も必要になってくるなっていう気がしますね。
そう
そ
で
れ
す。
からこれ聞いていてすごく思ったんですが、子育てにすごく似てるなっていう気が
おっしゃる
し
通り
ま
です。
した。本当。待てないです、お母さんは、みたいな。
おっしゃる通りなんで
もう
すよ。
すぐ行っちゃいますけど、っていうね、
すぐ
勉強しな
に。
さいとか言いたくなりましたよっていう
そうですね。
気がします。
いや、もう僕もね、4人の子がいまして、父ですけども、なんか子育てとかね、関係性が近い子供とかだと言っちゃいがちなんですよ、やっぱりね。なんかすごい本当に自制しないとなんですけど、やっぱね、勉強しなさいって勉強しようと思ってたんってなります。
なります、
なん
なり
か
ます。
ね、子供の頃ってそういうのは絶対言われたくなかったはずなんですけど、なんか親になっちゃうとね、そういうふうになりがちなので、やっぱ気をつけるっていうのは意識する大事なのかなっていうふうに、今のお話も聞いても思いましたね。
ねえ、なので、経営者の方もね、やっぱり自分とこの社員さんだと思うと、口を出したくなるし、ああしてほしいとか、こうしてほしいっていうのを、もうついついこう言いたくなってしまうと思うんですが、やはりこう、ちょっと他人というか、こう、第三者の目が入ることで、経営者の方の自制が効くっていうところもありますもんね。
おっしゃる通りです。その第三者として我々、なんか関わってほしいっていうご依頼というかね、お 話多い
ねえ。
ね。
はい。で、いろんな、こう、窓口で皆さん、ご相談に来られると思うんですが、どういった窓口で来られる方が多いですか？
そうですね、やっぱりなんか僕らのこうセミナーとか、まあ、セッションとかね、そういう、まあ、本を読んでとか、やっぱりそういう何かしら事前にこう知っていただいて、それでこうご相談とか来る方とか、セミナー来られる方とか、まあ、多いですね。
とは、お住まいの地域だったりとか、会社の地域は限定はあるんですか？
まあ、それはね、もうオンラインなので、僕らオンラインでしかやらないんで、もう
そ
い
う
か
な
に。
んですね。
基本行きませんので、なんでそこはね、全然縛りなくて、北海道から沖縄までクランさんいらっしゃいますんで。
なるほど。じゃあ、そしたらもう人生さんが来るから、ちょっとお茶菓子用意しなきゃとか、そういうのはないですね。
それだとね、ちょっと僕らも移動も大変なので、ちょっとそういうのは今はやってないですね。
そうで、オンラインだと、時間もね、制約がそんなにない、お互い、こうね、ないので、空いた時間でっていうのができるので、非常に、これでハードルが一つ、皆さん相談もしやすくなってる ていう形になっているかと思います。はい。ぜひですね、興味のある方は、まずはこの自走するチームの作り方という書籍がありますので、こちらをお読みいただきたいなと思います。そしてこの中にいろんな特典が人生さんあるんですよね。
ありますね。特典がいっぱいありますん
は
で、
い。
そこはね、受け取っていただくといいかなと思います。書籍購入いただいたら、ご購入特典、プレゼント、12ページに書いてありますので。
はい、12ページに書いてありますので、ここをご覧になっていただいて、オンラインセミナーも10冊以上ご購入いただくと、権利があるということなので、まずこちらは窓口にして、ね、ご相談いただきたいかなというふうに思っております。
これ主催していただく、ね、会社さんとかはあるんですけど、多いんですけど、していただくと、この社員の方とも学べて、僕らのなんか考え方とか、やり方とか、少し知っていただけるんで、それもありがたいですね。なので、これテキストにして、書籍テキストにして、セミナーやります。
はい。ということで、ぜひ一度ご検討ください。ということで、人生さん、今回も貴重なお話をどうもありがとうございました。
ありがとうございました。